さんこんにちは。教団メディアセンターの堀田理沙です。アドベンチストライフニュース第2回始まりました。前回に引き続き山地伝道局長と一緒にお送りしていきたいと思います。では早速今月の特集の記事を見ていきたいと思いますが、今回の特集はどのような記事が載っているのでしょうか。
はい、全日本エッティンマラナタ希望の扉講演会が今年の5月を中心に全国161カ所でですね行われましたけれども、その報告がですね私の手元に少しずつ届いてきています。その中から今回は42のですね報告や証を長いもの短いものありますけれどもご紹介させていただいています。その他にもですね、今回の特集は非常にバラエティに富んだものになってまして、日本だけじゃなく全世界のですね、いろんなところでこの講演会のために祈ってくださっていました。世界総会や渋谷ですね、アンドリュース大学などで特別な祈りを捧げてくださっていましたけれども、そのことについても少し記事の中でですね、紹介をしています。それから、教団でいくつか提供したものがあったんですけども、その中にですね、いろいろ話題になったかと思いますけども、このポスターがあります。ポスターをですね、どのように各教会でですね、工夫して用いてくださったかということについてもですね、いくつかのものを紹介しています。その中の一つですね、最終日に聖書をプレゼントする、その包み紙としてですね、ポスターも最後の日なので使わなくなりますので、これをですね、記念に聖書を包むためにですね、使いましたっていうような、ものも紹介しています。それからいくつかの数字をですね今回は載せています。例えば、今回教団世界総会が提供していただいたですね、教団からも提供しました、原稿がありましたけども、その中で特に、マーク・フィンレー先生の原稿が世界総会からですねいただきました。いろんな原稿の中でどの原稿がですねどのぐらいの箇所で使われたかっていうような数字ですとか、あるいはマーク・フィンレー先生の原稿の中でどのお話がですね一番用いられたのかっていうような数字も載せてあります。それから皆さんおそらく一番気になるのはですね、講演会でどれだけバプテスマがあったのかっていうようなことじゃないかと思いますけども、正確な数字はですね、このバプテスマと関連している関連してないとわからないんですけれども、昨年の同時期とですね、今年の、比較をですね、数字で、バプテスマの数の比較を載せています。ぜひ、ご覧になってみていただいて、神様の祝福をですね、皆さんで味わっていただけたらと思います。
ありがとうございます。希望の扉講演会の結果皆さんも気になるのではないでしょうか。ぜひこの記事を読んでいただけたらと思います。で、今回の特集の記事の中でも教会の中でディスカッションができるようなテーマがたくさんあるということなんですけれども。
そうですね、今回非常に特集に、ページ数たくさんいただきましたので、ぜひ皆さん見ていただいてですね、話し合ってみていただきたいんですが、今回この講演会をやって良かったこと、どれだけ多くのですね祝福を神様からいただいたか、そういうようなことをですね皆さんで読んだ後にですね分かち合ってみていただけたらと思います。からもう一つはですね、もし次にですね同じように連続講演会をやるんでしたら、今度はこういうことを、やってみたいですね。今回できなかったこういうことも次回はですね挑戦してみたいとかですね、そういったことについても、話し合ってみていただけたらと思います。今回、講演会やらなかった教会もあるかもしれませんけども、もし次私たちやるならばですね、どういうことをやってみたい、そういう感じでですね話し合ってみていただけたらと思います。
ありがとうございました。皆様も教会の中でぜひこの記事を使いながらディスカッションの時間を持っていただけたらと思います。では毎月伝道局のページがあるそうなんですけれども、今月はどのようなページになっていますか。
はい、今回はですね、PMM、それからグローバルミッションの、報告を載せる月になっているんですけれども、今回は東京家人教会のですね、報告を載せています。PMM で、ゆう先生がですねいらしてくださってますので、その家人教会ですね。で、実は東京家人教会立川事務所の地下に地下で、礼拝をしているんですけれども、最近この春にですね、このスペースをですね少し広げました。今までの座席数のですね倍の座席が入るぐらいにですね、この教会の礼拝のスペースを広げましたので、 そしてこの広くなったところでですね、今回マラナタの講演会をやっています。そのことについてのですね、報告やなんかが今回の記事で載ってますので、ぜひご覧になってみていただけたらと思います。
はい、ありがとうございました。9月号のライフではまだまだたくさんの記事がありますが、まずデイビッド・キムさんの証のページがありましたよね。この方はプロのチェリストでありながら、またバリバリのビジネスマンということで、本当に面白い証だったんですけれども、この方の記事は先生も読まれたと思いますが、この方はご存知でしょうか。
はい、半年ぐらい前だったでしょうか。今ユースラッシュのリーダーとして大活躍している福田ダニエルさんいますね。で、彼からものすごい人が今日本にいるんですっていう話があって紹介されたのがこのデイビッドさんでした。ただお会いする機会なかったんですけども、5月のマラナタの講演会の時に東京中央教会で初めてお会いしました。で、この記事の中でも紹介されてますように、そのビジネスの東京での第一線において神様を明かししていることがですね、本当によく伝わってきます。ですからこの記事を読まれるだけではなくて、ぜひもちろん英語から日本語にですね、通訳が必要になりますけども、全国の教会でも様々な集会で用いられたらいいな、そのような人物だと思います。
はい、ありがとうございます。皆様もぜひデイビッド・キムさんの歌詞を読んでいただけたらと思います。で、この方は海外から日本に来られて今働かれているということなんですけれども、実は私たちも8月に韓国に選挙大会に参加するために行ってきたんですが、3人が今着ているこの T シャツはポロシャツですね。ポロシャツ、こちらは日本から300人以上ですよね、来たんですけれども、職員とまた教会員の方々の見分けをつけるためのスタッフポロシャツというようなことなんですが、今回の選挙大会の記事もライフに載っているということでしたね。
はい、選挙大会皆さん行かれてどんなことが思い出に残っていらっしゃいますか。
ですね、私は会場の2階のところにありましたブースですねが非常に印象に残っています。今回午後の時間がですね、比較的ゆったりしてましたので、学校や病院やですね、その他いろんなところのブースをですね、見て回って、非常に興味深かったなというふうに思います。
そうですね、私は安息日の午後に見たミュージカル、スランミという方々が実際に演じてくださったカレブというミュージカルなんですけれども、それがすごく印象的ですごく感激しました。
実は今言われたカレブのミュージカルについて、今月号の島田真澄先生の記事の中でも全面的に紹介されておりました。そして島田先生の次のページ、今回私の論説だったんですけども、私も全面的にカレブについて書いてたんですけれどももろに重なっているということが分かりましたので、私は大幅に縮小したんですけども、それだけ選挙大会におけるカレブの演劇がみんなの印象に残ったということがですね、分かるではないかと思います。ぜひこの島田先生の記事を通してカレブの信仰を私たちも受け継いでいきたいと思います。また選挙大会全体についてはですね、11月後のライフでも特集で紹介しますので、参加した方も参加されなかった方もですね、ぜひそのライフを通してお恵みを分かち合っていただけたらと思います。
はい、ありがとうございます。韓国に行く初日のことなんですけれども、フライトがですね、台風のせいで飛ばないかもみたいな感じで、ちょっと心配だったんですけれども、はい、でも神様のおかげで本当に韓国に無事着くことができまして、この夏台風とかまた西日本豪雨とかいろいろなことがあって、たくさんの方々が被害を受けたのではないのかなと思うんですけれども、今回西日本豪雨の記事も載っているということですよね。
で、今回は西日本全域でどのような状況であったのか、教会の中では床上それから床下浸水の方もいらっしゃいました。そういう西日本全域の状況について、それから広島産業学院のキャンパスのですね、事柄、そして今現在アドラジャパンがどのように支援活動をしているのか、そういったことを紹介しております。で、7月の西日本豪雨から2ヶ月ぐらい経ちますと、多くの方々にとりましてはもうかなり昔のことのようにですね、思えてしまうかもしれませんけれども、被災されたところでは今なお苦しい生活を余儀なくされている方々もいらっしゃるかと思います。すでに教会でも募金を持って支えてくださった方々もおられると思いますけれども、ぜひ祈りを持って、そしてまた関心を持ってですね、支えていけたらと思います。
柴田先生が言われたように、本当にたくさんの方が被害を、西日本豪雨の被害を受けたということで、神様からの慰めとこれからの生活の支えが与えられますように、私たちもお祈りをしていきたいと思います。 さて今月のライフはまだまだたくさん魅力的な記事が満載なんですけれども、ぜひ皆さんも手に取って見てみていただけたらと思います。それでは来月のアドベンチストライフで皆さんにまたお会いできたらと思います。ありがとうございました。